こんにちは、小野康成です。才能の履歴書。今回のゲストは、横浜保土ヶ谷で不審の地場産業から計画に撤退を行い、地域に根ざした新たな経営を行う株式会社森山の森山社長からお話をお伺いしています。今回はその第3回目。森山社長が歴史上で好きな人物は石田三成だそうです。義より義に生きよ、我より忠に生きよ、そんな生き方が好きだからだそうです。言葉通り組織の方向性もとても素晴らしいビジョンをお持ちでした。森山社長のお話最終回、じっくりとお聞きください。石のことがお好きでいらっしゃるということと、でね、京都行っておられましたよね。で、二条城のこと書かれてるときに、徳川家康嫌いなんだけども、っていうことが書かれてたんですけど、はい、徳川家康は歴史上の人物だからお好きではないんですか。
そうですね。
それは
好きじゃないですね。私、歴史の入り口が関ヶ原で、三成ファンですよ。
おお、珍しいですね。
珍しいですね。なんかマイノリティに憧れるのかな。なんていうか天の弱なんですかね。やっぱりうちの息子に三成の成の字をつけたぐらい、はい、三成ファンでしてね。普通は逆賊とか、なんていうか官僚的とか、いいことはあんまり言われないんです。やっぱりなんていうか。ですね、利より義に生きようとか、我より忠に生きようとか、そういう方が私には心地いいんですね。
ああ、なるほどね。
そうです。そうですね、そこから始まって戸隠、まあ、ここはちょっと飛ぶから理解しにくいですからね。武士たるが死ぬことと見つけたりとか、和をもって尊しとなす、これは別ですけど、聖徳太子ですけど、
はい、
まあ、そっちの方が心地いい。戦国時代見てるとやっぱり我も我もなんで、我も我もとか生き残るためにどっちが勝った、今の政治みたいな話になって、政治家みたいな話になっちゃうんですけど、そうではなくてやっぱり、忠義、忠と義、に生きていきたいと自分では思ってるんで、自分が損しても、それを曲げたくないということですね。これ目指して私クリスチャンなんですよ。
あ、そうなんですか。です。
クリスチャンでこういう感覚を持ってる人も少ないんですけど。
はあ。あ、それは驚きです。どちらかというとそうじゃないのかなっていう、感じを持って、まああんまり思想的なことをね、決めつけてもあれなんですけども、
きっとクリスチャン愛にあふれてるんで、はい、ともするとこう、平和を履き違えちゃったりする時があるんでね、まあ、それで私がちょっと変わってるように見えると思うんですけど、そうですよね。私クリスチャンでね、靖国神社行きますしね。
いやでも僕はあれすごくね、まあそのことを前面に押し出されてるわけじゃないんですけれども、要は思想って偉そうな話をしてもしょうがない、僕に思想がある方は別にないんですけども、でもやっぱりそういったものを経営者の方がちゃんと持っておられるっていう背景があるっていうのは、私自身もちょっと年齢を重ねてるからもしれませんけども、やっぱりこの会社と人として見るときにこう安心をすると言いますかね、そんな形がある。だから靖国の話もそうですし、皇居に参拝されるというのもそうですし、で、まあ、よく僕も好きなんですが、青山茂春さんの、ことを、まあ、お書きになったりとかされてますけど、僕もあの方、まあ、ちょっと変わったおっさんだなってあるんですけども、でもすごく暑苦しいほど、あの人、共同通信がどこかにおられて、
そうですね、
で、あんだけ反対のことされてるわけですから、
そうですね、
すごい人だなと思うんですよね。 それはあの社長に通じるものがありますね。
あでそうですね、あのだから青山茂春さんが心地よいというのも、まあ、同じそういうことなんでしょうね。青山茂春さんのもう書物とかはもうかなり読み込んでますけどね、あの人は決して右翼でも何でもないですから、あの真実を皆さん分かってくださいと、我々が思っている常識は真実じゃありませんよと言ってるだけなので、あのそれで一切の自分にあの自らのために働かない人ですから、さっき言ったようにあの宙に生き義に生きている人ですからね、あの青山さんは脱脂って言ってますね、私を脱すると言ってますけどね、そうです、あの京都に行ったのも、青山さんの近代美術を見に行ったんで
追っかけですよね、
追っかけのですね、
そうですか。でもあの、経営者の方がそういうふうなお考えを持っておられるっていうのは、あのすごくいいことで、この国のことを考えてもちょっと大きな話になりますけれども、あのそうですよね、あのそう思います。
あのうちはですね、社税がですね、あの企業の目的は社会の奉仕だと言ってるんですよ、だからそれはあのよくボランティアと間違えるんですけど、こういうとして全然ボランティアでも何でもなくて、基準を上げなきゃいけないんですけど、やはり自ら、まずは従業員とその家族を守ることというのが、第一の社会の奉仕ですし、その次は自ら企業が作り出したものであれ、サービスであれ、それによってそれに触れる方々が幸福にならなければならない、これが社会奉仕、外向きの社会奉仕だ。だからいくら儲かるから、いくら合理的だからといって、社会への奉仕にならないものはやっちゃダメということですね。今やってるのは、あのこの満天の湯もそうですけど、これあの満天の湯やのに開発しましたんで、人の動線が変わって、商店街に影響が出たり。
開発、あ、ここ、あのここの地を開発、
はい、開発しましたので、道路も作ったりして、あの
地域をということですね、
人の流れが変わっていて、工場の時も当然迷惑かけてる、地域に恩返しをしなきゃいけない、住み滅ぼしをしなきゃいけないというところもあって、今も、地域貢献も大きな柱になってるんですけど、そこと今あの企業ですから、商売と組み合わせてできないかというのを模索しているんですよ。
その地域貢献というのは具体的にはどういったことを、
今としてはあのまずは商店街の活性化ということで、今一人専属で送り出して
商店街
の、商店街の人々を人方々にあの全員に会いに行き、毎日行って、無駄な話でもできるような
商店街の
コミュニケーションをしなさいと、オーナーさんたち、
ね、オーナーさんたちと、
もちろん町内会の皆さんとか、みんなそうですね、まずそこからですと、そこで何をみんな求めてるのか、住民の方が何を求めてるのか、そういうことをあのリサーチして、今は具体的にやってるのはあのこの町にパン屋さんがない、集うところ、待ち合わせするところがない、というニーズが、つかめて、今パン屋さんの誘致ができました。
ほう、
これからあのちょっと心ある人が建物を建ててくれることになりまして、
それはパン屋さんの、
そうです、貸してくれることになりましたし、パン屋さん の企業希望者も見つかりまして、それもその人も地域貢献に一役買ってくれたり、あとはその建物の屋上に、一般開放できるような集いの場を作るとか。
こちらここのですか。
ここではないです。そのパン屋さんの、
ね。パン屋さん、建てたんだけど、
パン屋さんちょっとあのベーカリーですね。ここで焼いて売るところですね。で今あの横浜市の助成金に挑戦したり、それコンテストあの通ったんですよね。500万予算で通ってますね。 それはうちに入るわけじゃないですけど、はい、あの地域の皆さんに、うん、で町の広場が出来上がるという予算ですね、はい、で、そこで集いに、
はい、
なかったパンを売り、それを求心力に商店街の活性化を図る。それによって住民の方々が外でお買い物するんじゃなくて、はい、この上吉川でお買い物していただく。ちょっと人が寄ってくる、来ますから、はい、あのいくつく先は満天の湯の集客にも結びつくという、はい、もちろん企業ですから、はい、そこは結びつけなきゃいけない。またあの商店街、また上総のこの地域で、うん、私たちがまた第2第3の商売ができないのか、うんうん、というのも模索しています
、はい、
でいろんなものとコラボしながら、うん、相乗効果を上げていくということですね、はいはい、まああのね、田舎者なんですよ。
いやいやいやいや、
あの横浜じゃないと生きていけないんですよ
横浜都会じゃない
ですか。いやいやいや、もう子供や海のないとかも横浜と言えないんでだからもうあのもちろん日本より横浜を、横浜より保土ヶ谷を、保土ヶ谷より上越川を、
いいですね、
それをやっぱ愛していくということですね。できればなんか上越川で何か商売できないのか、保土ヶ谷で商売できないのかということを考えてるんですけどね。
温浴施設は絶対的にそれができる、はい、中心になれますからね。人が集まるところですから。
そうですね、
そうですよね、そう思います、
うん、今だから、この満天の湯のイベントに、まあ、近所というよりこのビルの中にあるゴールドジムさんとコラボしてみたり、うん、はい、あとはあの地域の、プロサッカー
横
浜 FC とコラボしてみたり、まあ、商店街さんとコラボしてみたり、いろいろなことをやってますから、それによってあのコラボした方もですね、何か気がついてもらえればいいと思いましてね。今までやってきたことの良かったことと悪かったところと、新しいことと気がついてくれれば、それに越したことはないですから。
そういうお考えに立てばですね、世の中の、まああのまあ、お風呂屋さんに限って、まあ、今日話させてもらってますけど、そうでなくてもそうなんですけども、その要はもともとその場で何かがあって有給時で商売始めて、たまたまそのお風呂が儲かるからやって、周りが出てきてから元気がなくなったっていう方も、目線を変えればその土地に財産があるわけですから、いろんなことができるということですよね。それがあのこの保土ヶ谷という場所で、あの森山さんがやっておられることがすごく参考になると思いますので、
はい、
そういうのがこうどんどん広まっていくといいなと思います、ね、はい、なんかゴールドジムさんとお風呂やってて、あの日本中の60歳以上のあのなんですか、体脂肪率が一番低い場所だとかねあのちょっとまあ話飛躍しすぎましたけど、そんなことになれば面白いかもしれないですね。
でここの商店街もですね、シャッター通りにはなってないんですよ、空き箱、空き店舗ないんですよ。
優秀ですね。
だからどっちかっていうとですね、空き店舗ばかりになって困ったという話ではなくてですね、うん、後継者がいないんですね。だから未来を向かないというところがあって、はい、あの息子さんたちいらっしゃっても、うん、今あのサラリーマンやってるサラリーが、はい、自分のお父さんの店に来ても稼げない、
はい、
だから息子呼べないというようなことで、はい、これ今そう言ったように空き店舗ないですけど、これ時間の問題なんです、
うんうんうんうん、
その時に何がなるか、うん、もう今も一軒は大きなお店はマンションになっちゃいました。商店街の中にもかかわらず、はいはい、あとは小規模なお店も自宅を建てたり、
うんうんうん、
これそのまま行くと商店街じゃなくなりますから。
そうですね、
そうするとですね、まあ、ここにあるスーパーさん、まあ、2軒と言っていいんですけど、2軒のスーパーマーケットしかない街になる。これは全然地域と言えなくて、うん、 しく作った切り開いて作った町みたいにですね、うん、味気ないものになるんですよね、うん、ぜひ商店街が守っていきたい、うん、そのためにはやっぱりこう代が変わってやる人いなかったら、はい、借りてくれる人を呼べるような、はい、雰囲気流行しとかなくちゃいけないですよね。それはそうですね、それもまあこれはちょっと手前味噌ですけどね、工場やってた時も煙突があって、はいはい、それがこの上吉川という町のランドマークだったんで、うんうん、それに代わる上吉川のランドマークが満天の湯であればいいと、でそこに集う方々、あそこを目印にした方々がその足元で元気にいていただくことがもう有名ですよね。
強い思いがあるわけですね。森本さんはこの上星川育ちなんですか？
そうです。ここ生まれここ育ちです、
ね。どんなお子さんだったんですか？
どうですかね。
もともとお父様の代、おじい様の代からクリスチャンの家系じゃないですか？いやいやいや、
一族にクリスチャンは私しかいないです
ね。ちょっとなんかその辺のお聞きしてもいいものだったら、どんなお子様でどういう人生を送ってこられたのか。
あ、なるほどね。まあ、この町にある幼稚園がキリスト教系の幼稚園だったというのはまずあって、はい、だから全家族全部そこの幼稚園に行ったというのはありますけど、はい、幼稚園の信仰なんて全く根付かないですから、はいはい、だからそこからずっとキリスト教信仰なんていうのはなかったですけど、他の仏教、メジャーな仏教、仏教神道、はい、と比べると、って比べるほどの知識もなかったんですけど、はいはい、なんていうか美しいとだけ、美しいってかっこいいっていうのかな、そういうぐらいにしか思えてなかったですよね。
漠然と宗教ですね、キリスト教というものですか。
まあ大まかに言えば無神教ですよね、はい、きっかけは娘が私立の小学校にたまたま入れて、はい、それがキリスト教系で、うん、そうするとまだ小学生ですから礼拝にっていうんじゃなくて、教会学校に半強制的に行かされる、うちは親もちょっと下の子がいたんで、まあ、2人ついて行かなければならなかった、そこで教会に踏み入れるきっかけだったんですけどね、でこれはですねちょっと説明してもわからないんですよね、はい、それ何年かそれをしているうちに、まあ分からないですね、心を捉えられた、突然残りたくなったんですね、子供たちを介して、うんうん、で礼拝に出て、うん、そして聖書を学び出す、うん、そうするとですね、キリスト教っていろいろ分かれてますけど、はい、まあ、聖書そのものに書かれていることは、はい、先ほどから申し上げている通り、うん、忠であり義であることなんですよ、うん、一口に愛の宗教とか言う人いますけど、うん、全くそういう話じゃなくてですね、うん、汚い話や怖い話や、はい、失敗の話もたくさんあって、はい、でその中でもどう救われていくか、うん、何をよりどころにするか、うん、そういうのが書いてあるので、うん、決してなんというか、そう日本人って宗教というと敬遠しますけどね、うん、そういう話ではないんですよね、うん、いくつですかね、その娘がもう28ぐらいだから18年ぐらい前ですね、それはそれがですね、
うん、じゃあもうかなりもう大人といいますか、もうあれですね、その会社をもう継がれるかっていう社長になられて、
あ、いやいやいや、そんなことですね、私が社長になったのは本当にここ数年ですから。そう
ですね、でもそれじゃあおいくつぐらい、40前後ぐらいの時ですか？そういう
40より前だったんでしょうね、そうですね、46、7ですかね、教会に踏み入れたのですね、あ、すいません失礼、36、7ですね、 だと思いますね。だからうちの家族も一人もクリスチャンになりたってませんし、まあ、聖書の話をすると煙たがりますし、ね、そうです、青山茂春さんの話しても煙たがりますけどね
私でよければいつでも、
まあ、真理ですよね、真理が欲しいんですよね。嘘の中で生きていきたくない、
はい、
嘘の中で生きていくと楽しいんですけどね、
うん、いっぱいあるんですけどね。でも疲れますよね。
そうですよね、
真理って誠の理ですよね。
そうです、まあ接客はね、真理じゃない部分もあるかもしれませんけどね、具合が悪かろうが、はい、機嫌が悪かろうが、笑顔で接しなきゃいけないから、これは厳密に言うと嘘になるかもしれませんけど、まあ、そういう話じゃなくて、お客様を喜ばすためですから、まあ、神様も許してくれるそうでございましょうということですね。
じゃあ最後にですね、今森山さんが一番関心のあること、気になること、
うん、
これはもうちょっとすごく漠然としたあれなんですけれども、興味を持っておられることでもいいんですけども、っていうのは どんなものがありますか
仕事でですか。
仕事でも何でもいいです。一番心動く、今動くといいますか、興味があるというか
関心、仕事では、
はい、
次の商売です、
うん、次の商売、はい、
一番は満天の2号店ですね。
それは温浴という形ですか。
温浴です、
うん、
温浴をもう一つやりたい、
うん、
それだけを探していると前に進まない場合もあって、うん、はい、他の商売も探す、
うんうん、
それはもうあくまでもうちの森山出雲と呼んでいただきましたけど、
はい、
そういうものが使える商売を探す、うん、地域貢献になるものを探す、うん、ということですね、うん、仕事を離れるとですね、
はい、
これは圧倒的に憲法です。
憲法、
ええ、うん、やっぱり真理が欲しい、真理を探しと言いますけど、やっぱり今の憲法はやっぱり真理ではない、
うん、
アメリカが作ったもの、
はい、
メイドインオキペイドジャパン、
はい
はい、ですんで、
占領下の中のやつですね、
日本人が作った、日本人のために作った憲法にしなければならない、
うんうん、
そういうことですね、
うん、
拉致被害者の皆さんを返すためにも憲法を変えねばならない、
うん、そうですよね。
これ超マイノリティですけどねすごく難しいですけど、でも言い続けるしかない、
考えさせないようになんかこうしている、まあこれマスコミなんなのかな、どうなのか分かんないんですけども、でもなんか真実を隠そう、隠誰が隠そうとして何の得があるのかよく分からないんですけども、うんうん、そんな気がするんですね、
ですね日本人っていうのはやっぱり変化に弱い、
はい、
変えたくないという心理がまずきます ね、うん、
ね、
それと不幸にもと私は言うんですけど、不幸にも70年間平和が続いてしまった、ちょっとも平和の世の中じゃない、
はい、
平和が続いてしまった、うん、それにやっぱりどっぷり使ってしまった、もともとはやっぱり戦争否定から、
はい、
アメリカが行った反日思想を植え付けるってやつですけどね、はい、でもそれはもう独立したわけだし、
はい、
日本人がいくらでも変えられましたけど、やはり一回染められるとなかなか変化を求めない、うん、それで命の危険がない、
うん、
本当はもう日本人100人以上が外国に拉致されて、
うん、
助け出すこともできない、うん、残念な国なのに、
うん、
それを何とも思ってない、
はい、
これはやっぱり変えていかなきゃならない、はい、ちょっとこれ私政治家でも何でもないんで、うん、ですけれども国民一人一人がそう思ってもらう世の中になってもらわないといけない、うん、 まあ、もちろん、マスメディアとか教育界だとか、うん、改革しなきゃいけないところいっぱいあるでしょうけど、はい、どれもこれもやっぱり憲法から始まってますよ、うんうんと思いますね。まあ、ここで青山さんが言ってることをこう焼き直すと長くなっちゃいます。
わかりました。はい、ありがとうございます。あの、この続きはまたあの後ほど
わかりました。
ありがとうございます。すみません。あの、今日はあのお忙しい時間を取っていただきまして、はい、株式会社森山の森山社長にあのお話を伺うことができました。森山社長どうもありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
失礼しました。
ありがとうございます。
3回にわたってお送りしました株式会社森山、森山社長のインタビューはいかがでしたでしょうか。森山さんの経営理念はとても純粋で熱く素敵で、インタビューしながら共感をしてしまいました。社員の皆様はもとより地域の皆様、そして業界の皆様にもぜひ聞いていただきたいインタビューでした。さて次回は誰を訪ねてどんなインタビューができるのか